い、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
まああまりね出歩けない中で今週ですね行ってこれは面白いと思ったのはですね、
はい、
赤坂見附の青山寄りに豊川稲荷の前にですね虎屋さんがあるんですよね。そこの地下1階改装して新しくなって大きなビル仕立てになったんですけれども、ようこそお菓子の国へっていうですね、日仏のお菓子の歴史をね振り返った展示会みたいなのをやってて、いいねと、春らしくてね、桜の色をしたお菓子なんかもいっぱいあって、
あ、いいですね。
要するに、うん、フランスと日本が虎屋さんを経由してどういう形でお菓子の交流をしてきたかというのをやってるんですね。東京の人は大部分ね、虎屋は東京のお店だと思ってるけど全然違って京都のお店で、だから京都の人に虎屋のお菓子持ってくなってよく言われるんだけど、これお土産ですって何言ってんだと、お菓子好きには欠かせない展示会だというふうにね思いました。正式な名称はですね、企画展ようこそお菓子の国へ日本とフランス甘い物語っていうんですね。4月11日までやっております。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
子供の頃に思い描いた未来の世界、
空飛ぶ車でドライブ、ロボットと鬼ごっこ、行きたいところへ瞬間移動、
綺麗な星を見に宇宙旅行、
遥か遠くだった夢のような世界、少しずつ近づいているように思いませんか。
あの頃の夢を今気づけば、そこにアルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。
はい。
その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。アメリカ議会下院は 1.9 兆ドル、およそ200兆円の追加の財政出動を実施するコロナ対策法案を可決しました。上院では法案の一部修正が求められそうですが、3月中旬までに可決する見通しです。金融市場には巨額の財政出動による経済過熱への警戒感が広がっています。
これは今週のマーケットのところでね、取り上げたいと思います。アメリカにおける長期金利の上昇と密接に関係しているんで。
Z ホールディングスと LINE は、スマートフォン決済、LINE Pay の国内決済サービスを、来年4月に PayPay に統合する方向で協議を開始しました。実現すれば国内最大手となる見通しです。
最大手もいいとこじゃないですかね。今スイカが一番多いのかな。私もね、スイカとペイペイとラインペイですよね。そのうちだからペイペイとラインペイが合体すればですね、利便性高まるのかな。海外なんかではね、両方が残るような形になってるらしいんですけれども、もうラインペイは割り勘なんかにものすごくいいんで残してほしいんですけど、その方式そのものは残るみたいですね。
東京オリンピック・パラリンピック大会組織委員会は、オリンピック・マラソン金メダリストの高橋尚子さんら、新たに女性理事12人を選任しました。森喜朗前会長の女性蔑視発言で失った信頼の回復に向けた施策の一環で、理事に占める女性の比率は、従来の2割から4割に上昇しました。
まあ、ああいうことがあったということだけではなくですね、人類の半分は女性なわけでですね、やっぱり女性の意見をどうやって入れていくのかというのは非常に日本社会全体として大きな課題なんだろうと思います。企業のトップとかですね、政界における国会議員に占める女性の割合ってものは日本は世界的にも非常に低いんですよね。で、そういう意味でも形から入ったという批判はあるのかもしれないけれども、理事をですね12人選んだということは評価できるんじゃないでしょうか。
日立造船は容量が自社の従来品からおよそ7倍の1000ミリアンペア時と世界最大級の全固体電池を開発しました。摂氏マイナス40度からプラス100度の厳しい環境でも動作し、特殊な環境で使用する産業機械や宇宙用途での需要を見込んでいます。
これはポイントのところで取り上げたいと思います。
アメリカホワイトハウスは、バイデン政権の外交安全保障政策の当面の指針となる暫定版の 国家安全保障戦略をまとめました。経済や技術力などあらゆる面で中国を国際秩序に挑戦する唯一の競争相手と位置づけた上で、新しい国際規範や合意を形作るのはアメリカだと宣言しました。
これを聞いたらロシアはちょっとムッとするんじゃないですかね。俺の立ち位置がねえじゃねえかと。まあそれは半分冗談なんですけども、ポイントの最初のところでですね、取り上げたいというふうに思います。
軍のクーデターに対する抗議活動への弾圧が強まるミャンマーで、民主化指導者アウン・サン・スー・チー氏が率いる国民民主連盟のメンバーは9つのポストで大臣代行を任命しました。クーデターで拘束されたスー・チー氏らが復帰するまでの臨時政府を担う準備だとみられます。
まあ、最近ミャンマーから入ってくる映像を見るとですね、軍が常軌を逸した状態になっていて、ちょっと狂気が感じられますよね。医療関係者までね、滅多打ちにしたりしていて、このまま民主政治に戻った時に自分たちがどうなるかという危機感が現れているんだと思います。でも私ミャンマーに行ったことあるんですけれども、国民はどう考えてもですね、あの軍政下での惨めな生活にですね、戻るつもりはないんだろうと思います。そうするとですね、やっぱり対立は続くと。軍はですね、再び統治する体制になって、一体あの国をどうしようとしているのか、その図式も示せないわけですよね。で、長い目ではやっぱり軍の政権の長期化というのは望ましくないし、国民も望まないと、そういう形の展開だと思います。
総務省の谷脇康彦総務審議官と、当時の総務審議官だった山田真紀子前内閣広報官が2018年から20年にNTT の澤田社長と会食していたことが一部の週刊誌報道で発覚しました。 NTT は取締役の選任などで総務大臣の認可を受け、グループの NTT ドコモも携帯電話電波の免許をもらう立場にあり、この会食は違法な接待に当たる可能性があります。
まあ調べ上げればですね、日本の官庁の方々の中で利害関係のある方と食事をした方というのはかなり多いんじゃないかというふうに思いますね。別に悪意がなくて、業界の置かれている状況を知りたいご興味もあったのかもしれませんけれども、倫理法がある以上はですね、やっぱりそれはこの前も言いましたけれども、公の場でね、事情聴取するというのが妥当な線かなというふうに思います。
FRB アメリカ連邦準備理事会のパウエル議長は討論会で、足元のアメリカの長期金利の上昇について、市場の混乱が起きれば不安材料になると述べ、市場動向を注視する考えを強調しました。市場では FRB が長期金利の上昇を強く牽制しなかったと受け止められ、債券利回りが上昇し株価が下落しました。
これは今週のマーケットのところでポイントの2番目なんですけども、取り上げたいと思います。
中国の第13期全人代、全国人民代表大会の第4回会議が開幕し、李克強首相は政府活動報告で、2021年度の実質 GDP 成長率の目標を 6% 以上と設定しました。
発射台が低くなっている分だけですね、実は7とか 8% 成長するんじゃないかという見通しがある中で、 6% 以上というちょっとこう濁した表現をね、使ったということは、 6% を最低限達成ラインに設定したということだと思います。でもそれにしてもやっぱり 6% は高いんで、先進国がね、依然として低成長率に悩んでいる中で、中国がいろいろ問題はあるにしよう、経済の成長という点では今世界で先陣を切っているという印象を強めるものになるんじゃないでしょうかね。
政府は東京都と神奈川県、埼玉県、千葉県に発令している緊急事態宣言を今月21日まで2週間延長します。コロナ感染の拡大による病床の逼迫状況の改善が不十分と判断しました。
今日非常に気になったのはですね、1週間平均の感染者数がその前の週に比べて東京でも 100% を上回ったんですよね。で、神奈川、千葉なんてのは昨日その状態になっていて、下げ止まりどころか増えてきてるというところだと思います。だから宣言を延長するというのはやむを得ないと思うんですけれども、じゃあ今までの政策で逆に 最後の最後になって増えてきちゃったっていうところをどうするかっていうですね、具体的な施策がですね必要なのかなというふうに思います。やっぱり菅総理大臣がですね、明確なメッセージ、納得のいく、だって業者の方なんか、レストラン経営者の方とかですね、ものすごく困っておられるわけですよね。そういう方々も含めて国民に納得のできる説明をするということが、2週間延長を意義深いものにする、効果があるものにする最も重要な前提だというふうに思いますね。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめはアメリカホワイトハウスがバイデン政権の外交や安全保障政策の当面の指針となる暫定版の国家安全保障戦略をまとめました。
暫定版なんですけれども、バイデン政権の考え方がよく表れているなということだと思います。それはですね、経済や技術力などあらゆる面で中国を国際秩序に挑戦する唯一の競争相手というふうに位置づけました。で、今までの国際秩序というのは誰が作ってきたかというと、やっぱり第二次世界大戦後はアメリカが中心になるわけですよね。で、アメリカが中心で作った国際秩序を中国が脅かしつつある。だけどもアメリカはその脅威にですね、真っ向から対峙してアメリカ中心の国際秩序を守るんだという決意表明だというふうに思います。考えればですね、中国っていうのはアメリカはずーっとある意味下に見てきた、経済力も強くないし、世界の潮流からは外れた共産党の一党独裁という政権を作ってきたわけですよね。だからいつか中国は発展すればですね、我々と同じように民主主義の国になるんだと、そうさせねばならないというふうに考えてきたんだけど、全然その兆しがないばかりかですね、中国共産党の一党独裁の形で GDP でアメリカを間もなく凌駕する、軍事力または技術力でもアメリカに急速にキャッチアップしつつある。でも明確にアメリカにとっての脅威だというふうに認識したということだと思います。
はい。
で、アメリカがこういう態度に出るってことはですね、中国はもちろん意識するわけなので、ということは中国は決して覇権を求めないって今まで言ってきた状態をですね、ぐるっと転換する、周囲の国にアメリカか中国かという選択を迫るようなですね、状況に周辺諸国を追い込むという形になると思いますね。で、韓国なんかがその最も綱引きの中に入れられていて、アメリカは韓国を日本やオーストラリア、ニュージーランドとの台湾も含めてですね、中国をある意味包囲する形の陣営に引き入れていたわけなんですけれども、その争いがこれから激化してくるということだと思います。考えればですね、やっぱり中国が戦後の非常に混乱した弱い国からここまで大きくなってきたっていうのは国際秩序をですね、大きく変えているということだと思います。まあだからアメリカ側にはちょっと油断があったんでしょうね。中国はいつか変わるんだと、我々と同じような国になるんだと思っていたけど、全然そうじゃなくてですね、ソ連を崩壊させるのにアメリカは非常に成功したとこう自分たちと思ってるわけだけども、中国はいかんともしがたく、変わらないというのが共和党民主党の両政権を通じた考え方になってきたということだと思います。だからまあ予想した通り、トランプ大統領の厳しい対中政策はですね、バイデン政権でも受け継がれるということになります。バイデン政権がちょっと違うのはですね、地球温暖化とかそういう協力できる分野もあるんだからそこは協力しようよと。で、トランプ政権はそこからもうそっぽ向いてましたからね、はい、世界に対しては違いがある。でもこの厳しいですね、米中対立というのは10年とか20年とか続く大きな対立だろうと思うんですね。だから人口で中国が今14億人口ではかなわないなと。それで GDP ももう間もなくですね、数年のうちに中国が抜く。まあもちろん国民一人当たりの GDP はね、全然アメリカの上なんですけれども、あと特許の取得とかですね、そういう面でも中国が急速に台頭しつつある。で、アメリカでは急速に中国脅威論というのは高まっていて、故にコロナの関係もあってですね、 ニューヨークやサンフランシスコではアジア系の人たちに対する反感が強まっていると、日本としては懸念すべき状況にもあるわけですね。私はね、これはどちらが勝つのかという話よりも、どっちらが勝って叱るべきかという観点から言えば、やっぱり共産党独裁の中国が勝つよりは、開かれた社会を標榜するアメリカがですね、依然として国際秩序を作ってくれた方がいいだろうなというふうに思いますし、台湾とかオーストラリアに対するですね、中国の経済的脅しを見ているとですね、はい、日本は同じような目にあってはいけないなというふうに思います。で、希望だけを述べるんじゃなくてね、問題なのは中国の力は今後確実に伸びるんですよ。中国の共産党独裁下で生活水準を向上してきた人々が今中国で何億人かいて、その人たちが心から応援してはいないだろうけれども、やっぱりここまで俺たちを豊かにしてくれたんだから中国共産党をまだ支持しようという人たちが多い中でですね、どうやってこの対立が解消するかっていうふうに考えてみても、なかなか解決策が出てこないんですよね。で、アメリカはどちらかというと、非常に強い時には相手国の体制をひっくり返すようなことまでしてきたとこう言われているんだけど、中国でそれが成功しそうもないということは確かだと思うんですよ。だから、不断な働きかけを通じてですね、新疆ウイグル自治区なんかで行われることについてはですね、世界的に中国ひどいという見方が強まっていてですね、コロナのワクチンでフィリピンの大統領が中国様々っていうようなことを言っている中でもですね、やっぱり中国には警戒心を持っている人が世界中に多いということだと思うんですね。で、そういうものを中国が解消できるのか、アメリカや日本やオーストラリア、ヨーロッパがですね、警戒感を強める中で、どうやって中国という国の行いを、習近平さんの間は変わらないと思うんだけど、その次の指導者にですね、伝えていくかというような観点になってくるなというふうに思います。まあ両方ともね、世界をリードする経験を歴史の中で一時期持ったことがある国なので、
はい、
直ちに対立するというようなですね、戦火を交えるというようなことはしないと思うんですが、それにしても対立構造が非常に鮮明になってきたなと。だから冷戦時代を思わせるような厳しい対立というのは米中の間でこれから起きるというふうに考えた方がいいんじゃないかなというふうに思いますよね。
はい、次は今週のマーケットです。今週もアメリカの長期金利を意識した動きになりましたね。
まあ僕に言わせればね、みんなマーケットってのはなんか一つが気になるやつとずっとそれが一番気になるというね。
はい、
もう最近はね、アメリカの長期金利見て一喜一憂してるんじゃないかと。指標10年債が 1.5 に近づくまたは上回る。それ上回るか上回らないかの一点でですね、株売ったり買ったりしてる人が多いと思うんですよ。まあそれはしょうがない面もある。マーケットのポイントというのはですね、判断基準というのは本当は複雑なんだけど、メディアも報道するときはですね、なんか理由つけてアメリカの長期金利が上がる傾向が出てきたので株が売られましたみたいなね、そういう解説になるわけじゃないですか。そんな単純なものじゃねえだろうと思うんだけども、でも関心が今長期金利にあるっていうことは確かだと思うんですね。でも長期金利の上昇っていうのは何で起きてるかっていうと、今までのマーケットがパンデミック仕様だったのに対してノーマル仕様に変わってくる境目にあるということだと思うんですね。で、じゃあパンデミック仕様っていうのはどういうことかっていうと、超金融緩和で接触型伝統的経済の不調低インフレということになってですね、パンデミックだと騒がれている割には株式市場に過断にお金が集まりやすい状況だったわけですね。
はい。
で、ノーマル仕様というのはどういうことかというと、金利上がるかもしれませんよと、インフレ率上がるかもしれませんよと、かもしれませんよなんですけれども、その可能性が出てきて、金利が上がり出したら、投資家が投資できる対象が増えるよね。じゃあ株式からお金が流れてるのかというそういう発想が浮かびやすい状況になってきてるんだと思うんです。パンデミック仕様からノーマル仕様にね、マーケットのストラクチャーが変わっていくのは時間がかかるんです。だからマーケットはそれを先取りしようとしちゃうんで、今いろんなガタガタが起きてますと。でも一つ考えておかなければならないのは、それはスペックが少し変わるかもしれないけれども、経済活動全体としては、ワクチン接種が進むとか、季節が北半球については暖かくなってくる。経済の拡大要因ってのが一方であるわけですね。それをどうマーケットに織り込んでいくのか。ナスダックとダウの動きを見ていると、やっぱりナスダック、今までそのパンデミック仕様でものすごく上がってたナスダックが、どちらかというと売り圧力を浴びていて、 ダウ構成のですね、伝統的な接触型の企業の中に買われる銘柄が出てくるという状況があって、それしばらく続くのかなと。でもね、じゃあパンデミックが終わって再びノーマル型の経済になると言っても、そのノーマルというのはパンデミック以前のノーマルとは違うわけですよ。やっぱりハイテクの重要性は高まるしということになるわけですね、はい、そこら辺をどう読んでいくかというのがこれからの課題かなと。だからまだマーケットしばらくガタガタすると思いますよ。でもまあ今日の東京なんか見てるとね、朝方結構下げてたのに引けはまあ小幅安で終わったということを見ても、はい、マーケットは解説的にはで下がりましたみたいなね、せいぜい一つか二つしか理由言わないでその後でって言ってるんだけど、はい、そうじゃないよねっていうことはわかるんだろうと思うんです。今週はちょっとガタガタしたので、来週再来週どうなるかなと私は非常に興味を持って見てますよね。まあそれはアメリカ経済もそうなんですけどね。
そして日立造船は容量が自社の従来品からおよそ7倍の1000ミリアンペア時と世界最大級の全固体電池を開発しました。
まあ全固体電池っていうのはね、私が最初に知ったのはトヨタ自動車が全固体電池への期待を強く述べた時に全固体電池っていうのは知ったんですけれども、その後いろいろ調べていくとですね、やっぱり非常にこれは優秀な電池であるということですね。劣化が激しくない。リチウムイオン電池はですね、スマホ使ってるとよくわかるんだけど、見るが似えるわけですよね。
そうですね。
じゃあ、電固体電池ってのは非常に優秀であると。で、日立造船さんのですね、発表は僕は、日立造船も電池やってたのかみたいなね、そういう一種のまあ驚きなんですよ。だから電池の世界では日本の産業界の力というのは非常に強いし、特許の数でもですね、申請数でも、電池では圧倒的な一番だとこう言われていてですね、 EV もそうですよね。電気中心の世の中では電池ってのは非常に重要なわけですよね、はい、そこを抑えるっていうのは非常にいいことなんですね。だからトヨタ自動車もやってます。別にね、電気の会社じゃないじゃないですか。パナソニックとはまた違うわけですね。で、今度出てきたメンツが日立造船、なかなかいいね、日本はあちこちで電池作る会社が出てきて全固体電池作ってくれて、それが日本の産業界全体の電池の進歩に役立ってくれれば非常にいいことだなと。詳しいことはこれからまた調べようと思うんで、なんか地球外活動とかね、そういう遠大なのに使う予定になってるらしいんだけども、例えばスマホに全固体電池が入ってね、一回充電したら一週間使えますって言ったら、それはまた革命的なことですよね。だから早くそうなってほしいなというふうに思いますよね。
今週のニュースファイルでした。
子供の頃に思い描いた未来の世界、
空飛ぶ車でドライブ、
ロボットと鬼ごっこ、
行きたいところへ瞬間移動、
綺麗な星を見に宇宙旅行、
遥か遠くだった夢のような世界、少しずつ近づいているように思いませんか？
あの頃の夢を今気づけば、そこにアルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
結構時々、あ、これが食べたいっていうのが出てくるんですよ。
でも無性に食べたくなるものってありますよ。
あるでしょ。皆さんあると思うんですよね。はい、口が覚えているというか、脳が覚えているというかね。タイ茶漬けがもともと好きなんだけれども、はい、ずーっとね、白ごまのタイ茶が続いたんですよ。で、白ごまの鯛茶ってのは実にいろいろなところで食べられるんですよね。今は駅にも鯛茶屋さんが入ってたりします。だけどもたまり醤油の黒い鯛茶が食べたいなと思ってそれね、黒ごまで作った鯛茶というのがあって、はい、僕が最初に知ったのは名古屋の鯛屋さんなんだけれども、これがねちょっと辛くて子供は食べないだろうなと思うんだけれども、なかなかいい味してるんですよ。たまり醤油のたまりの部分もね、の味があって。で、東京ではね、私が知っている限りでは2箇所ぐらいしかやってないですね。
そう。
手間がかかるんですよ、たまり醤油ね。それで、それ一つは、銀座7丁目かな、6丁目か、昭和通り沿いの山地さんっていうね、ところがあって、もう一つは赤坂のタイヤさんっていうのがあるんですよ。で、両方とも行ったことがあるんですけれども、銀座歩いてて急に黒ごまの鯛茶が食べたくなったので山地さんにこう行ったんですよね地下にあるんでコロナの時代はどうかなと思ったんだけど、お客さんも少なかっていただいて、てかふと考えたらね、 山路からちょこちょこっと歩いた銀座八丁目にね、
はい、
浅地っていうお店があるんですよ。同じ字で終わるんだけど、浅地はね、白ごまの鯛茶を作る有名なお店で、それはよく昼飯に行ってたんですよね。地理的に言うと新橋から見て電通さんの裏側です。電通さんのビルのね、まあ電通さんビル売ったらしいんだけども、その裏側に当たるんですよね。で、そうか、この辺は昔銀座小引場もあったし鯛茶通りだなというふうに思ってね絶滅危惧種なんですよ、黒ごまの鯛茶っていうのはね。ホテルなんかでも鯛茶出すんですよ。この近くの大倉でもね、山里ってのがあって、そこが鯛茶作ってくれるんだけど、
はい、
もうそれは白ごまの鯛茶ですよね。だから私はね、絶滅危惧種は守らなきゃいけないなと思って名古屋の鯛屋さんはお店閉まりしちゃったんですよ。
そうですか。
鯛屋で残っているのは東京の赤坂、たまに行くんですけれども、この二つはですね、どうも死守しなきゃいかんなと思って皆さんあまりね、黒ごまの鯛茶、たまり醤油の鯛茶お食べになったことないのかもしれないんですけれども、
はい、
ちょっと辛いんですよね、たまり醤油だからね、うん、ちょっとやっぱり白ごまの鯛茶とは違った面があって面白いので、この二つを訪ねてですね、もしかしたら他にもやってるかもしれませんよ、たまり醤油の鯛茶ね、トライしていただけたらいいかなというふうに思いますよね。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、黒ごま鯛茶漬けでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと、 IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
今週上野公園になんか用があって行ったんですよ、
はい、
そしたらね、桜通りってあるじゃないですか、
こう並木みたいになってるところですか、
ね、そこの道の真ん中にずらーっとねパイロンが並んでるんですよね。何かと思ったら、公園に入るときは右側通ってください、出るときは左側通ってくださいってね、一方通行になってるんですよね。で、前は上野公園ってもう人がガサガサガサガサしながらね、
はい、そうでした、
コロナ対策なんですよ。で、考えたらね、3月15日にもう開花宣言が出るだろうって気象庁が予想してるでしょ。
そうですよね。
3月15日ってあと2週間ないじゃん。
早いですよね、
うん、思ってね、三寒四温って言うけど二寒三温ぐらいのペースでね暖かくなってるんじゃないかなというふうに思いますね、はい、というわけで伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレベットオブリガード。